どうぞ今朝再びテサロニケ第一の手紙の5章16節のところから御言葉をお開きいただきたいと思います。私たちは前回から主が信仰者であるあなたに求めてらっしゃること、そのことについての学びを始めました。何を神様があなたに求めてらっしゃるのか。前回私たちが見たのは教会において教会のリーダーとあなたの関係について、また教会員とあなたの関係についてどうあるべきなのかを見てきました。今日は私たちあなたと主なる神様との関係どうあるべきなのか、そのことをご一緒に見ていきます。でこの16節のところから22節を見ていただきますと、7つの命令が出てきます。今日その中の3つを私たちはご一緒に見てまいります。よく皆さんがご存知の箇所であります。3つの命令、16節からご覧ください。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今私たちは3つの命令を見てまいりました。順番に見ていきましょう。まず最初にいつも喜んでいなさいって、パウロはここであなたが喜び続けることを命じています。いつも喜んでいなさいって、どんな時でも、どんなことがあろうと、物事が思い通りに進まなくても、自分の願い通りにならなくても、自分が期待している通りにならなくても、自分が祈ってきた通りにならなくても、どんなに辛いことがあっても悲しいことがあっても、パウロは言うんです。喜び続けなさいって、喜び続けなさいって、いつもどんな時にも。この命令を私たちは何度も何度も聞いてきましたし、何度も学んできました。多くの皆さんは、じゃあいつも喜ぼうと努力をなさったはずです。そして改めてこの命令を聞くと、皆さんの中で、私には無理です。とおっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかと思います。人間的に見たらこれは不可能な話です。どうやっていつもどんな時にも喜び続けていくことができるのか。何回もやってみましたけど無理でしたって。そんなことができないということはもう私は確信しましたって。でも私たちが覚えなきゃいけないのは、今言った考え方っていうのはクリスチャン的じゃないんです。パウロがこの命令を与えた、このパウロがあなたに言うことは何かって。いいです皆さん、それはあなたはいつも喜ぶことができるんだと言ってるんです。これはパウロが勝手に言ってんじゃないんです。あなた自身に神ご自身が約束されたことなんです。あなたはいつでも、どんな時でも喜び続けることができるんです。それが証拠に信仰の勇者たちは喜びを持って歩んでました。パウロ自身が、このような命令を与えたパウロ自身が、コリント第2の手紙の7章の中で、次のようなことを言います。私はあなた方に、あなた方に対する信頼を大きいのであって、私のあなた方に対する信頼を大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、その後見てくださいます、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れていますって。どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れてるって、パウロはそういう信仰生活を歩んだんです。そういう信仰生活を彼は生きたんです。いいです、そんな生き方があなたにもできるという話です。またパウロだけじゃありません。パウロの同路者たちも同じような証をします。同じコリント第二の手紙の6章の10節のところを見てみますと、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、 貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。この主語は私たちはと記されています。パウロ一人の話じゃないんです。私たちはなんです。パウロとパウロの同路者たちがみんな共通して言ってたことは何かって。悲しんでいるようでも、いつも喜んでるって。おそらくパウロの同路者として私たちが覚えるべき人物っていうのは、あのテモテでした。また、確かにコリント第2の手紙の一章の中に出てくるシルワノという人物。これはシラスと同じです。このシルワノっていうのはこのシラスのラテン語名です。同じ人物です。彼らは代表してこのパウロと共に宣教旅行に出ていくわけです。彼らも同じように言うんです。悲しんでるようでも。私たちはいつも喜んでるって。もう一人というかもう一例を挙げましょう。コリント第2の手紙の8章の中にマケドニアの教会の話が出てきます。非常に貧しさの中にいた教会であったことが書かれています。2節のところに苦しみゆえの激しい試練の中にあっても彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出てその惜しみなす施す富となったのです。とっても貧しかった、大変な迫害を経験してた。でも彼らのうちには喜びがあってその喜びが具体的な形となって外に現れてったって言ってるんです。どんな形で？彼らは喜んで捧げたということです。ですからこうして私たちが見ると、パウロ自身も、パウロの同路者たちも、そしてあのマケドニアの教会も、あの今のギリシャの北ですけども、彼らはパウロが命じたようにいつも喜んでいたんです。つまりいつも喜ぶことができるという話です。じゃあおそらく皆さんも知りたいのは、じゃあどうやったらいつも喜ぶことができるのかです。二つのことを言います。一つ目は、まず救われることです。救われることです。もしパウロがここで、この世がもたらす一時的な喜び、条件付きの喜びを話しているんだとすれば、私たちはこういうアドバイスを人々にするべきです。自分の欲しいものを手に入れなさい。そしたらあなたは、一時的な喜びを得ることができますって。確かにそうでしょ。あれが欲しいと思っているものを手に入れたら一瞬喜んでます。でもその喜びは長く続きません。私たちがよく知っているように。ですからパウロがここで言っている喜びってのはそういうこの世的なものじゃない。この世の物質から得るものでもない。彼が言っている喜びというのは永続するものです。どんな時でもどんなことが起ころうとなくなることのない喜びの話です。すなわち条件のない喜びです。ペテロはこんなことを私たちに教えるわけです。ペテロ第一の手紙の一章の八節のところをご覧いただきますと、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、その後です。言葉に尽くすことのできない、栄に満ちた喜びに踊っていますって。ペテロは、このクリスチャンたちに対してこのメッセージを送るわけです。なんて言ってるかって。あなたたちは言葉に尽くすことのできない、栄に満ちた喜びに踊っていますって。そしてその後9節のところで、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。丁寧にペテロはなぜあなたたちがそんな喜びを持っているのか説明してくれています。あなたたちは救われているから、罪の許しをいただいているから、だからあなたたちのうちにはこのような栄に満ちた、言葉に尽くすことのできない喜びがあるんだ。 またイエス様ご自身もヨハネの15章の中で、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにありって、はっきりしましたよね。私の喜びが、主イエス・キリストの喜びがあなた方のうちにあるって言ったんです。ヨハネの福音書の15章の11節のところです。それがクリスチャンなんです。それがあなたなんです。ですからこうして御言葉を見たときに、イエス・キリストを信じたあなたには、この神様ご自身の喜びが与えられたと言っています。ダビデもその神の喜びについてこんなことを言います。詩編の4編の7節のところに、あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも勝っていますって。つまり彼は、神様が与えてくださった喜びっていうのは、この世のいかなるものをもってしても得ることのできないものだと言ってるんです。比較もできませんって。どんなに心を喜ばせるものを持ってきたとしても、神がくださる喜びははるかに勝ってるって。ですからこの喜びっていうのは、パウロが語った喜びっていうのは、神ご自身が与えてくださる神ご自身の喜びの話です。だからイエス様を信じになった皆さんは聖霊なる神様をいただいているわけであって、ゆえに聖霊の御というのは何でした？愛があり喜びが来るんです。ですからイエス様を信じることによって、その神の喜びをあなたはいただいたんです。で、問題は次なんです。その喜びを持ってあなたが生き続けるためには、そのあなたに喜びをくださった神の前を正しく歩み続けることが必要なんです。主なる神の前を正しく歩み続けることです。ちょっと見てくださいます、今日のテキスト。今日のテキストをご覧いただきますと、ここにパウロはこう言ってます。15節のところを見ていただきたいんですが、誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさいって。確かに教会にあって、我々兄弟姉妹たちは何をするか、お互いの間に善を行いなさいと。人の悪に対して悪で報いるんじゃなくて、常に善を行いなさい。正しいことをやりなさいって。もちろんこれは教会にだけ限られたもんじゃありません。ですからまた全ての人に対してとあるわけで、それが私たちの生き方だっていうんです。どんな時でも神の前に正しいこと、喜ばれることを選択し、そのように生きていくということです。もうそれは私たちすでに学んできました。ね。皆さんに見ていただきたいのは、そのことをパウルは15節で語ったんです。こういうふうに生きなさいと。神の前を正しく歩んでいきなさいと。その次に16節、いつも喜んでいなさい。関連してると思いません？はい。というのは、あなたが神の前を正しく歩み続けるならば、神ご自身のその与えられた喜びがあなたのうちで大きく成長していくからです。もしあなたがいつも喜び続けていくためには、あなたが救われてるんだったら、あなたの歩みをいつも吟味することです。私は神の前を正しく歩んでるかどうか、私は神の御言葉に従い、御心に従って生きてるかどうか、そのことをしっかりと吟味することです。この善を行いなさいとパウロが言いましたが、この善に関してあのソロモンがこんなことを言ってます。伝道者の書2章の26節のところに、なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与えと書いてます。今お聞きになりました皆さん。ソロモンが言うんです。神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与えるって。ですからあなたも私もこの喜びを持って歩み続けていくためには、我々は神の御心にかなう生き方をしなさいと。 何度も繰り返しますけれども、神様のおっしゃっている聖書の教えに従って生きていくことです。その時にあなたの心の中にはそのいつもその喜びが支配し続けるような、そのような状態にあなたの心が保たれるんです。なぜ神の前を正しく歩み続けることが必要なのかって思い出してください。喜びっていうのは神様から与えられるものです。その神が喜んでいらっしゃるときにあなたの心も喜ぶということを私たちに教えるんです。いつも喜ぶことはできます。まずあなたが救われることです。そしてあなたが救われたのであれば、神の前を正しく歩んでいかれるならば、この約束はあなたのうちに実現するんです。それが一つ目。二つ目は、絶えず祈りなさいと出てきます。絶えず祈りなさいと説明しなくてもいいです。祈り続けることを命じているんです。この絶えずというのは、絶え間なくとかやめることをしないということです。別に詳しい説明を必要とする言葉じゃありません。祈り続けていきなさい。しかし実際どうでしょう。多くの皆さんが一日の間にどれだけの時間を祈りに費やしているかって、正直なところあんまり祈ってないんじゃありません。なぜ祈らないのか、祈らない原因として考えられること、それはね、祈りの大切さが分かってないんです。だってこれまで祈らなくても問題解決できたって、私はすごいいい友達がいて、どんなことでも彼と話して、そして問題解決してるのって。サタンは巧妙です。皆さん、サタンは信仰に至ったあなたが祈りにおいて成長することを望んでません。あなたが祈りにおいて成長するときに、サタンにとって厄介な存在になるからです。なぜならあなたが祈りによって神が動くからです。多くの人たちはそのサタンの策略に負けて、祈らないクリスチャンをサタンは一生懸命育てようとするわけですが、そういうクリスチャンになってしまっている可能性があります。こんな統計がアメリカで取られたんですけども、どれぐらい祈るのかということで、その1日に1回以上祈るという人々、クリスチャンの中では 68.1% の人が1日に1回以上祈るというふうに答えたんです。イスラムの人々はどうだったかって、イスラムは 91.6% です。私は 68% って聞いてすごい数だなと思いました。こんだけの人が少なくとも1日に1回以上祈ってんのかと。別のアンケートはこういうのがありました。1200人のクリスチャンたちに対して、1週間に1時間を祈りに費やしていない人たち、いいです、1週間の間に1時間祈ってないんです。トータルで1日に10分弱です。そういう人もいません、この中に。朝起きてちょこっと祈って、夜寝るときにちょこっと祈って、食事のときにちょこちょこちょこっと祈ってる。トータルしても1日10分にならないって、ね、そういう人は1週間に1時間の1時間も時間も1時間も祈りに費やしてないんですけれども、その理由をこのアンケートは問うてるわけです。そうするとこんな答えが返ってきてます。生活が忙しいからって、生活が忙しいから祈る時間がありませんって。そんな人ここにいらっしゃいません。間違いなく我々の信仰生活の中で一番ないがしろにされているのがこの祈りでしょう。だって祈んなくても別に天から火が降って 我々が滅びるわけでもないし、祈らなかったら何かひっくり返って大怪我をしたとかっていうこともほとんどないし、別に祈らなくても物事は進んでいくし、我々考えなきゃいけないのは、どうしてイエス・キリストの弟子たちは、あの使徒の働きに出てきますけれども、いつも祈ってたのかです。あのペテロにしてもヨハネにしてもヤコブにしても、なんで彼らは祈り続けてたのかです。それは彼ら自身が祈りの大切さを知ってたからです。もっと言えば、主イエス・キリストはどうして祈り続けたんですか。彼は完全に神であり、彼は完全に人間でした。そんなお方がなんで祈り続けたのかって。世を呈して祈ってたって。なんでイエス様がそこまで祈る必要があったのか。もちろんイエス様は私たちに模範を示してくださった。しかし、主イエス・キリストご自身、祈りの大切さをご存知だった。で、皆さん、私たちの人生において、自分ではどうにもならないとか、自分ではどうすることもできないような困難が訪れるときありますでしょ、ね、病気になるかもしれない。大きな怪我するかもしれない。なんかいろんなことが起こります。祈らなければならない状況に追いやられることがある。そしてその時、私たちは今までとは違ってものすごく熱心に祈ります。経験ありますでしょ。ちょっと離れてその出来事を見た時にね、私たちの生活にその訪れるいろんな困難っていうのは、私たちに祈りがないがしろにされていることを悟らせ、その祈りの大切さっていうものを私たちに教えるために、主ご自身が与えてくださったものだということはできません。残念ながら私たちは自分の力や自分の知恵に過信してます。しかし神様が私たちにどうすることもできないことを突きつけられるときに、私たちは認めたくないんですけども、自分の弱さに気づかされるんです。そして私たちは今までとは違う祈りの生活をするんです。本来なら私たちはそういうことを経験しなくても、私たちはどんなに自分自身が弱い存在であるかということ、そのことにいつも気づいているはずですよね。いや、気づいておくべきです。だって弱いんですもん、我々は。ですから、この絶えず祈るっていうこの命令を見たときに、これってこのようなことを実践している人々っていうのは、こういう人って言えません？それは、神に頼って生きていること。神に頼って生きている人のこと。だって私たちは自分でどうすることができない、どうすることもできないと気づいたら、私たちは神に助けを求めるわけでしょ。絶えず祈ってる人っていうのは、自分の弱さに気づいて、自分には助けが必要だということに気づいて、いつも神に助けを求め続けてる人。そういう人ですよ。つまりね、我々クリスチャンの間には、皆さんの心の中には、私は主に喜ばれたいって思いがあるじゃないですか。私は主に喜ばれる歩みをしていきたいって。そういう信仰者になって、そういう信仰者として成長したいって。しかし同時に、自分がいかに弱く、自分が罪深いかということを知っている信仰者は、どうするかっていうと、自分に頼るんじゃなくて、自分を助けてくださるところに助けを求めようとするんです。神のところに。自分の弱さを知っている信仰者は、神に喜ばれる生き方をするためには、神の助けがなくてはならないことを知っているんです。だからそこに助けを求めるんです。ですから、絶えず祈っているクリスチャンというのは、その日を過ごすために、 その日を主の前に喜ばれる、主の前に正しく生きていくために私には助けが必要なんだということをちゃんと知って、そして神に助けを求め続けている人、その人の生き様です。だって私たちには祈りが必要なんです。我々がいつも善を行い続けていくために、我々がいつも主の前に正しい歩みを成していくためには祈りが必要なんです。ピリピ人の手紙の2章をちょっと見てくださいます。ピリピの2章の13節のところでパウロはこう言ってます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせて、ちょっとここで止まりますね。非常に大切なところです。神様はどういうふうにしてあなたの心に働くかっていうと、神様はあなたの心に働いて、そして私はこのように生きていきたいという願いをあなたに与えてくれるということです。ですからそれが皆さんの心の中に今も御言葉を聞いてらっしゃって怒ってるんです。神はあなたの心の中に御言葉を用いて働いていかれます。あなたの間違っているところを示してくれます。そして神はこういうふうに生きなさいとあなたに示してくださる。そしてあなたはその心からその神の御心に対して応答するんです。主よ、私はそのように生きていきたいって。それがこのまずパウロが13節で言っていることです。御心のままに、神はご自分の御心のままにあなた方のうちに働いて、あなた方の中にこうして生きていきたい、このように歩んでいきたいという願いをあなたのうちに与えてくれるって。それだけで終わりでしょうか。見てください、続きを。ことを行わせてくださるのです。いいです。神様はあなたの中に働いてそのような願いをくれるだけじゃない、それを実践させてくださるのは誰です？神でしょ。だからその方に助けを求めようとするんです。正しく歩んでいこうとするならば、正しく歩ましてくださる神様に助けを求めなきゃいけない。また皆さんがさまざまな誘惑に勝利するためには、主の前に祈り続けることです。主イエスキリストはマルコの福音書の14章の38節で、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですと言っています。誘惑に陥らないためにどうしたらいいか、目を覚まして祈り続けなさいと言います。神の助けが必要だからです。誘惑に勝利するために、また私たちが主の働きをしていくために、奉仕をするために主の助けが必要です。パウロはエペソ人の手紙の6章の中で、エペソの教会の人たちに自分自身に関する祈祷課題を提供しています。エペソ人の手紙の6章の19節と20節のところに、また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってくださいと。20節、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいって。パウロのリクエストがここに出てますでしょ。パウロは鎖につながれて自由がないけれども、私は主からいただいたこの務めを忠実に果たしたい、そしてそのために主の助けが必要だから祈ってほしいと兄弟姉妹に言うわけです。ですから私たちはこうして見たときに、自分自身が主の前に正しく歩んでいくためにも、いろんな誘惑に打ち勝つためにも、そして私たちが主から与えられた奉仕を忠実に行っていくためにも、間違いなく神様の助けが必要だったんです。だから祈るんです。神の助けを求めて、正しい行いをするため、そのために祈りが必要だと。それだけじゃないです。正しい心を我々が持ち続けるためにも実は祈りが必要なんです。ちょっと皆さんにピリピ人の手紙を挙げていただきたいんですが、ピリピの4章を見てください。ピリピ人の手紙の4章の6節と7節のところです。6節に、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。 パウロはここでクリスチャンに対して選択があることを明らかにしています。どんな選択かって、思い煩うこともできるし平安を持って生きることもできる。いいです、どちらかだって言うんです。あなたがいろんな思い煩いを持って、ね、辛い生活を過ごすこともできるし平安を持って生きることもできる。ですからこの6節のところに、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げ祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。パウロはこう言うんです。いろんなことが日々の生活でやってくるし、いろんなことが心を騒がすけれども、その思い煩いをすべて神のところに持っていきなさいって言うんです、ね、7節、そうすればと書いています。結果です。もしあなたがあなたの思い煩いをすべて神の前に持っていくならば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あなたの心が平安によって守られるという約束です。信仰の勇者たちはそうやって生きたんです。辛いことがなかったんじゃないんです。困難がなかったんじゃないんです。彼らはそれに負けない秘訣を心得てたんです。それによって左右されない秘訣を心得てたんです。どうするか、神のところ持ってったんです。残念ながらでもある人たちは自分で一生懸命思い煩いを背負ってます。そのことによって何が起こるか想像つきますでしょ。あなたが自分自身で思い煩いをその背負ってるならば、あなた自身の中に神様の平安がないということです。思い煩いを一生懸命背負うならば喜びがないわけですから、表情も暗くなっていくでしょう。その人の態度も、その人の言葉もどんどん落ち込んでいくかもしれない。いいです。そういう生き方をするために神様はあなたに救いをくださったんじゃないということです。私たちは正しい選択をしなきゃいけないんです。我々はこの地上にあって神の素晴らしさを明かしするために生きているにもかかわらず、私たちはそうでないことをしているんであれば、私たちはその過ちを改めなきゃいけない。御言葉が私たちに教えてくれているのは、あなたは思い煩うこともできるけども、あなたの思い煩いを一切神のところに持っていくことができるって。神様、こういうことが私の心を騒がしてます、実はこういう出来事を私は耳にして心が騒いでますとか、愛する者が病気でとか、愛する者がこういう状態で、神様、私はこれに対してどうすることもできません、だからすべてのことが可能であるあなたのところに持ってきますって、主をどうぞあなたの最善をなしてくださいって、そしてどうぞ私の心がこれによって騒ぐことがないように、どうぞ約束されたように私の心をあなたの平安で満たしてください。そうやって信仰者は生きてきたんです。思い煩いを全部神のところに持っていくことができるんです。我々信仰者は、そしてこの素晴らしい神様の祝福を、平安をいただきながら生きることができるんです。問題はそんな生き方をしているかどうかです。皆さん、せっかくそんな生き方ができるのに。アンドリュー・マレーという南アフリカ出身の著名な牧師で、たくさんの本が記されてますけれども、書かれてますけれども、彼はこう言ってます。祈りを聞かれる神への信仰は祈りを愛するクリスチャンを作るんだって。ちょっと考えてくださいます。祈りを聞かれる神への信仰は祈りを愛するクリスチャンを作るって。私たちが神を知り、神様をより心から深く信頼していくならば、私たちはこの方にいつも頼って生きれるという素晴らしい祝福を日々実践しながら生きていくんです。ですから祈りというのは、しかも絶えず祈ってる人っていうのは、さっきも見てきたように、私たちの力の源であり、知恵の源であり、明日のことをご存知である唯一のお方に全てを委ねて生きている生き方です。主をどうぞ教えてくださいって。 どのようにこの人の前で振る舞ったらいいのか、教えてください。何をこの人の前で語ればいいのか、どういう態度があなたに喜ばれるのか、主を知恵をくださいって。すべての瞬間において神様に喜ばれたいと願っている人は、それを可能にしてくださる神様のところにいつも出ていこうとします。自分でやったら失敗するんです、これまでのように。だから神のところに助けを求めていく。神の助けによって、神の知恵によって、神の力によって、神が喜ばれることをしていこうとする。そういう人はいつも主の前に出て、主に助けを求め続けている、絶えず祈り続けているんです。3つ目の命令です。それは、すべてのことについて感謝しなさいとあります。すべてのことについて感謝しなさいって。ご存知のように、神様に感謝を捧げるということは、神がお喜びになることです。主に感謝するのは良いことです。そのように詩編の92編の一節も言います。神様を心から褒めたたえるということは、感謝を捧げるということは、神がお喜びになることです。神様、感謝します。ということは、感謝しないということは、神がお喜びにならないこと、悪いことでしょ。ローマ書の一章の中で、人間の大きな罪についてパウロは教えてくれてます。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせずって。罪人の特徴なんです。神の前に逆らい続けている人々の特徴というのは、創造主なる誠の神様に感謝を捧げようとしないんです。だから、もし我々クリスチャンが、私たちを作り、私たちを救い、私たちを生かしてくださっている神様に感謝を捧げてないとするならば、私たちは自分の歩みをもう一回吟味しなきゃいけないです。神に感謝を捧げることは、主がお喜びになることです。よく私たちも祈祷会で、今日は感謝だけしましょうって言っても、なかなか感謝だけすることって難しいこと、私たち何度も経験しましたよね。なんで我々感謝できないんだろうって。その原因を少し考えてみると、一般的には私たちは自分の思い通りにならないとき、自分の願い事が叶わないとき、私たちは感謝できませんでしょ。なんでこんな状態になって感謝できるんでしょうって、ね、もしそういうものに私たちが自分の感謝を置いてるならば、感謝できるときとできないときがあります。でも神様が望んでるのはそうじゃないんです。一人の人物を紹介します。皆さんよくご存知です。あのダニエルです。ダリオ王様がこういう命令を出しました。よく皆さんもご存知のように、その命令というのは、今から30日間王様以外にいかなる神にも人にもお祈りを捧げる者はみんな死刑だという、こういう命令です。王様以外のものを拝んじゃいけないって、神であろうと人間であろうと誰であったとしても拝んじゃいけないって、こんな命令が発令されました。ダニエルがどうしたかって、ダニエルの6章の10節が教えるように、ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルは今聞いたんです。今その命令が出たことを知ってます。ダリウス王様以外のものを拝んだら殺されるんだって。でもダニエルは祈りました。そこまでならまだ分かるかもしれない、ね、でもこのような命令が出たにもかかわらず、ダニエルは感謝するんです。私たちがどんな時にも感謝し続けるため、それがこの命令じゃないですか。すべてのことについて感謝しなさいって。確かにダニエルはすべてのことに感謝できたんです。 今から私たちが残された短い時間ご一緒に見ていくのは、どうやったら私たち自身が全てのことに感謝できるかです。今から3つのことを見ます。1つ目は神を忘れないことです。どのような神を私たちが、あなたが信じているのか、そのことを忘れないことです。信仰者の皆さん、思い出してください。あなたの神は全ての主権者でいらっしゃる。この世界の全てのことをこの方は支配していらっしゃる。この方が命じたらその通りになるんです。この方のご計画に沿って全てのことがなされているんです。私たちはどうしてと思うことがあったとしても心配しなくていい。この方は全ての主権者の方なんです。この方だけが神なんです。そしてその主権者なる神があなたのことを愛してくれているんです。この世界のすべてのものを作りになり、そのすべてを治めていらっしゃるこの偉大な神があなたのことを愛しているんです。そしてこの方は、この神が与えてくださった聖書の約束を必ず必ず成就なさるんです。これがあなたの神なんです。皆さん思いません？こんな神様によって私が愛されている、こんな神様によって私は守られている、こんな神様が私を導いてくださっている、こんな神が私をちゃんと約束の天国に導いてくださる、この神と共に私は永遠を過ごすことができる、それを考えただけで我々言いません？感謝なことやなって。こんな祝福を私たちいただいた、こんな方が私の神だ、こんな方が私を支えてくれてる、感謝やなって。二つ目に、神の計画を忘れないことです。確かにいろんなことが私たちの周りに起こっていきます。でも皆さんもよくご存知のように、ローマ書の8章の28節のところで言います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、すなわちクリスチャンです。簡単に言えば。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって。つまり我々信仰者、私の生活に起こるすべてのことに関して神様が良しとされたんだって。私が望んでないことかもしれない。あなたが望んでないことかもしれない。しかし神はあなたに必要だとしてあなたにそれを与えてくださった。何のために？あなたが信仰者として成長するためにです。ちゃんと神様はその目的に沿って全てのことをしてくださっている。神のなさることに間違いがないんです。そんな絶対的な、絶対失敗をなさらない神様が、先のことまでちゃんと知っている神様が、そしてあなたの弱さも、あなたの罪深さも全部知っている神が、あなたのためにと思って与えてくださっている。そのことを考えたときに、私たちの内側から出てきません？感謝やなと。こんなすごい計画によって私は守られてる。導かれてる。感謝なことやなって。三つ目のことは、神からの報いを忘れないことです。ね、神様はちゃんと報いを与えてくださるって言うんです。確かにいろんな困難なことがあるかもしれない、ね、体調を壊すかもしれない、寝たきりになるかもしれない、車椅子の生活が続くかもしれない。でも神様がおっしゃってるのは、私を信じて私の後ついておいでって言われたんです。今まで見てきたように、私たちの神がどんな神であるかって、どんな計画を持っていらっしゃるか、そのことを知っている私たちはその方に信頼を置いて従っていこうとします。だってこの方神ですもの。あのモーセがエジプトを出てきました。そのことに関してヘブル書の11章が教えています。彼は、すなわちモーセは、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いましたって。お気になりました？モーセは信仰ゆえに経験するさまざまな困難やさまざまな非難やさまざまな問題を、あのエジプトのですよ、宝よりも素晴らしいと見たって言うんです。 おかしいんじゃないと思います。人間的には。しかしモーセはエジプトの宝がどのようなものであるかよく知ってました。そして言うんです。この今信仰ゆえに私が経験しているいろんな困難は、あの宝よりも素晴らしいものだって。なぜかその理由がその後に書いています。ヘブル書の11章の26節の後半に、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。彼が見てたのは永遠なんです。天なんです。天に行った時に、主が私のその歩みに対して、祝福をくださる。だから彼が考えたことは、主に喜ばれることを行っていこうって。私信仰者も、ね、皆さん、いろんなことを経験しても、私たちは必ずあなたの忠実な歩みに対して、神は祝福を与えてくださることを知ってます。そのことを信じてます。ですから私たちは感謝するんです。神様が偉大な方だから。その偉大な方が私の神だから。私のことをちゃんと愛して導いてくださっている方だから感謝するんです。すべてのことを私の益のためにしてくださっているから感謝するんです。そして私がこの地上で主に従っていくなら、神様ちゃんとその歩みに対して素晴らしい報いを与えてくださる。だから感謝するんです。こうして信仰者たちは歩んできました。こうしてパウロ自身生きてました。18節の最後にこうありますでしょ。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだって。信仰者の皆さん、いつも喜ぶ生き方、祈り続ける生き方、すべてのことに感謝する生き方、そのことを神はあなたに望んでるんです。神様からの命令です。そして感謝のことに、あなたはこのような歩みを実践できるんです。もしあなたがこのような歩みをしたらどういうことが起こるか想像つきますでしょ。あなたがこんな生き方をしたらサタンがびっくりします。たまったもんじゃない。こんな生き方をこの教会の一人一人が始めたら。そしてもっと素晴らしいことがあります。あなたを通してあなたの神がご自分の素晴らしさを世に明かしてくださるんです。あなたを通してこの偉大な神様がどんなに偉大であるかを周りの人々に示してくださる。いいです、信仰者の皆さん、そのためにあなたは救われたんでした。そのために神様はあなたに今日与えてくださった。でもそれを世の中の人々に明らかにしていくために、この神の偉大さを示していくためには、あなたがいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝するものであることです。そしてそのような人として今日生きることができるし、明日を生きることができるんです。希望が湧いてきません？こんな人に神様変えてくださるんです。どうしたらいいか我々見てきました。問題はあなたがそのような歩みを今日から始めていくならば、神様あなたを使ってくださる。そんな風にして今日生きていきたいじゃないですか。明日がどうなるか分かりません。明日が与えられて、そうやって生きていきたいじゃないですか。私たちのこの偉大な神様の素晴らしさが明かしされる。そのためにはいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しなさい。それはあなたにできます。それが神の約束です。その約束を信じて、その約束に従って生きていくことです。父なる神様、あなたの恵みを感謝します。あなたはこの御言葉を持って私たちにあなたの御心を教えてくださいます。私たち人間には想像できないような生き方をあなたは私たちのために約束してくださいました。どんな時でも喜びを持って生きることができる人生、すべてのことに感謝できる、そんな人生、その秘訣はやはりあなたでした。あなたが私たちの力であり、あなただけがこのようなことを人間には不可能と思えることを可能にしてくださるお方です。どうぞこの愛する兄弟姉妹たちが、そのように私は生きていきたいという 強い願いを持って、それを可能にしてくださるあなたに助けを求め続けながら、今日から歩み続けることができますように。主、どうぞそれぞれの生き方を変えてください。あなたが約束されたように、いつも喜びを持って全てのことに感謝する、そんな信仰者として、あなたの素晴らしさを目いっぱい表す、そんな信仰者として、一人一人が今日から歩んでいかれますように。主、どうぞそれぞれを励ましてください。それぞれが目いってしまわないように。私たちがいかに弱く愚かであるかはあなたはご存知ですから、主、どうぞ私たちに憐みを持って働き続けてくださり、私たちを変え続けてください。それは私たちのためではなくて、あなたの素晴らしさが世に明かしされるためにです。その働き人として、この愛する兄弟姉妹一人一人をお持ちください。もしこの中にまだあなたを知らない者がいますなら、神様、どうぞその心を開いてくださって、今日が救いの日、今日が恵みの日となりますように。あなたの御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。